続いてメッセージに入ってまいります。今日の説教の中心となります聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書8章11節から13節です。第3版の聖書では、新約の80ページ新改訳2017版では新約の82ページになります。このところを朗読していただき、その後に印をめぐってと題して広岡先生からメッセージを取り継いでいただきます。
聖書を読みいたします。するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。まことにあなた方に言います、今の時代にはどんな印も与えられません。イエスは彼らから離れ再び船に乗って向こう岸へ行かれた。以上です。
改めましておはようございます。ではお祈りをしてご一緒に聖書を見ていきたいと思います。心合わせて祈りましょう。天の父なる神様、今週も子どもたちが花もという曲を前に出て賛美してくれました。そのように花や草や緑が美しい、ますます色が深まっていく、そのような季節となっています。またあなたはそのような自然や生き物を作られただけでなく、私たちを作られました。そして何より一番大切なのはあなたであると、神様は今日も私たちに語ってくださいます。神様、私たちは本当に唯一の存在として作ってくださいました。ですから私たちはそれゆえに、そのあなたのご愛のゆえに、自分が尊い存在であることを何度も思い出すことができますから感謝いたします。またそのことゆえに、お互いを比べ合うというバカバカしい考え方から解き放たれて、あるいは人を見下したり反対に自己卑下したり、そのような愚かな思いからも解き放たれて、神様に作られた愛されている自分として、自分自身をまた隣人を愛し大切にしていくことができますように導いてください。また神様から作られによって作られたオリジナルの作品として、私たちはそれぞれに神様からいただいた仕事があります、務めがあります。私にもできること、また私にしかできないことがあります。神様、どうぞそのような使命をあなたから聞き取って、日々喜んで主に仕えることができますように、そこに祝福があり、あなたのご栄光が表されることを信じ歩ませてください。また、港や姉妹の証を通して、改めてあなたが私たちを信頼してくださっていて、私たちがたとえあなたのもとを離れたとしても、再びあなたのもとにまた帰ってくることを待ちわびてくださっている方であることを覚えます。また証の中にもありましたけれども、どうぞ、港や姉妹のご主人伊佐兄弟や、また教会から離れていった方々、また子どもたち、どうぞ主が捉えてくださって、私たちも祈りのうちに覚えながら、またどうぞこのまた交わりにお迎えすることができますように、どうぞ導いてください。また姉妹の上に、ご家庭の上に、神様の祝福が豊かにありますようにお願いをいたします。また昨日はこの教会をお貸しして、コンサートなどのイベントが持たれましたし、また今日はキッズ5 のスペシャルが予定されています。私たちは宣教のためにこの教会を開放し、また子どもたちにチラシを配り、子どもたちをこの場所に集めようとしています。主よ、どうぞ昨日来た方々も含めて神様のことを知りたいというその思いをあなたが与えてくださいますように、そしてイエス様と生きることの喜びをどうぞ分かち合うことができますように導いてください。神様、また7月5日はどさんこバイブルキャンプの締め切りの日でもあります。どうぞたくさんの子どもたち奉仕者を集めてくださって、このキャンプをも主が祝福してくださいますようにお願いをいたします。またそれぞれに心だけではなく体の課題もあります。まず私たちがあなたからいただいたこの賜物としての体を本当に感謝し、そしてあなたからいただいたこの大切な体を、健康を大切に管理し、ますます神様のお働きに仕えていくことができますように。慢性的な体の痛みを抱えている方もいます。病気を抱えている方もいます。リハビリの最中にある方もいます。どうぞそうした一人一人を憐れんでくださって、あなたが今日も力を与えてください。また地震が多いことを本当に気がかりに思っています。ベネズエラでも大きな地震があり、また被害の全容がわからないほどに人々が被害に犠牲にあっています。どうぞ一人でも多くの命が助け出されますように、その深い悲しみに主が寄り添ってくださいますように。また同時に私たちはこうした災害の中でも主を覚えます。神様、私たちはあなたを恐れます。自分自身もやがって死ぬべき存在であることを思います。世界はやがって過ぎ去るものであることを思います。だからこそますます主を見上げて一日一日を大切に生き抜いていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉をありがとうございます。神様、今日語るべきことを語らせてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。アメリカのですね、ロビン・ウィリアムズという、有名な俳優さんがいらっしゃいました。すでに亡くなられましたけれども、ロビン・ウィリアムズ、パッチ・アダムスとかですね、俳優であり、またコメディアンでもあったようですが、そのロビン・ウィリアムズが、ある時に、ホテルでこうチェックインしようとした。ホテルで予約してですね、そこにこうチェックインしようとした。しかしですね、なかなかフロントで、本人だと信じてもらえなかったそうなんです。もう映画もたくさん出ていたのにですね、本人だとこう信じてもらえなかった。それで映画で見せるような、顔芸を披露したり、あるいはこう喋り方、声色を変えたりしてですね、そのようにしてみたところ、やっとこう周りが笑い出してですね、本物だとこう気づいてくれたんだと、そういう話があるそうです。もちろんホテルもですね、こうセキュリティを守らなければいけませんから、本人確認というのは大事だと思いますけれども、そういう気づかれないということがこうあるわけですね。で、今日の箇所ではパリサイ人たちがイエス様に対して天からの印を求めたんだと。つまりメシアである証拠を見せなさい、救い主である証拠を見せなさいとですね、パリサイ人たちの方がイエス様に印を、証拠を求めた。で、今日はそのやり取りを通して聖書が私たちにどういうことをここから教えているのか、そのことを共に考えていきたいと思います。で、子どもたちへのクイズですが、1つ目、印を求めたパリサイ人たちに対して イエス様はどのように反応したでしょうか。まあ、12節からですね、答えてみましょう。印を求めたパリサイ人に対してイエス様はどういう反応をしたか。まあ、顔芸は披露しなかったと思いますけれども、答えてみてください。で、2つ目、パリサイ人たちはイエス様にどういう期待をしていたのか。パリサイ人たちはイエス様にどういう期待をしていたのか。まあ、これは間違った期待だったんですが、彼らはどういう期待をしていたのか。まあ、メッセージの中でちゃんとお話ししますので、よく聞いていてください。それでは今日の箇所を共に見ていきましょう。で、まあ、今日の箇所と言いましたけれども、まず前回ですね、前回の箇所を振り返ったときに、まあ、前回は4000人の給食の箇所でした。まあ、わずかなパンと魚を持ってイエス様は4000人もの人々を満腹にさせたというのが前回の話でした。で、10節によると、その後イエス様は船でガリラヤ湖を渡ってダルマヌタ地方というところに行かれました。で、これあまりこう聖書に出てこない地方で、まあ、どこかあまりこう分かっていないそうなんですね、今も。まあ、でも間違いないのはガリラヤ湖の西側ですね、湖の西側、つまりユダヤの領内に再び帰ってきたという格好です。ガリラヤ湖の東側は異邦人の町でしたね、外国人の町で、西側に戻ってきたということは再びユダヤの領内に戻ってきたというわけです。で、するとそこにユダヤの宗教的な指導者、まあ、さっきの証しの言葉を借りると、まあ、ちょっと残念な人たちに含まれると思いますけれども、宗教的な指導者であるパリサイ人たちがやってきたんですね。11節、するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。パリサイ人たちが、まあ、議論を始めた、また天からの印を求めた、まあ、天からの印、あるいはですね、聖書にはこうアスタリスクマークがついていますね、11節、印というところに。で、下のところを見ると、あるいは証拠としての奇跡っていうふうに書いていますね。だから印というのは言い換えると、まあ、証拠としての奇跡ですね。証拠としての奇跡、まあ、そうも言うことができる。で、彼らは先ほどの4000人の給食については、まあ、おそらく知らなかったんだと思います。前回の出来事ですね、まあ、それは距離が離れてますし、まだ噂は届いていなかったでしょう。まあ、ただイエス様がこのガリラヤの地方で行ってきた数々の奇跡、4000人の給食ではありませんが、5000人の給食というのがありましたよね。同じように、あるいは病人を癒してこられたし、悪霊を追い出してこられた、また耳の聞こえない人、話せなかった人を癒したとかですね、まあ、彼らはそういうことは実際に目撃したか、あるいは噂を聞いたか、まあ、報告は受けていたでしょう。まあ、それで彼らはイエス様に面と向かって、このダルマヌタ地方の責任者である我々に天からの印、メシアの印を示しなさいと、我々があなたが本当に神に使わされたメシアかどうか判断するんだと、まあ、そのように言ったわけですね。じゃあ、まあ、クイズの一つ目の答えですが、そのようなパリサイ人たち、我々に印を示しなさいと言ったパリサイ人たちに対してイエス様はどのように反応したか。12節です。まず心の中で深くため息をつかれた。12節ですね。心の中で深くため息をつかれた。 実際にため息ついたわけじゃないってことですよね。皆さん心の中でため息ついたことありますか？なかなかこう不思議なというか興味深い表現ですよね。あ、こういうテクニックがあるのかっていう感じもしますよね。会社で何かあったらこう表に出すとまずいですから、あ、イエス様のように心の中でため息をですね。でもちょっとこう高度なテクニックだから本当にため息ついちゃいそうだなとかいろいろありますけれども、まあ、いずれにしてもイエス様は心の中でため息をついたっていうのはこう、はあ、まあ嘆いたっていうことですよね。やれやれ、まあ、そのような反応を示した。そしてこの時代はなぜ印を求めるのか、今の時代はなぜ印を求めるのか、そして今の時代にはどんな印も与えられませんと、印は与えられないとはっきりおっしゃったんです。ですからここでイエス様は印とか証拠としての奇跡とか言われるものに対して、まあ、否定的なんですね。否定的なスタンスを示す。この12節だけを読むと、何か印を求めること、奇跡を求めること自体が悪いとおっしゃっているようにも見えますよね。でもそれは一体どうしてなのか。先ほども言いましたけれども、いや、イエス様はむしろですね、すでに数々の奇跡を行ってきたわけですね。12節でイエス様はなんで印求めるのか、印は与えられませんとおっしゃってるんですけど、あれと、だって今までいろんな印を奇跡を見せてくださったじゃないですか。パンの奇跡もそうだし、癒しや悪霊の追放、目の見えない人が見えるようになるとかですね、ラザロが復活するとかですね。で、これらは明らかに印としての意味を持っていますよね。ではなぜここでパリサイ人たちの求めには応じないのか。塩対応ですよね。冷たい、そう思えてしまう。なぜか、それはこのパリサイ人たちは11節のようにイエス様を試みようとしたんだと。ここがポイントになるわけですね。つまり彼らがやってきたのはイエス様に議論を仕掛けて試すつもりだったと。最初からその挑戦的な姿勢は明らかだった。イエス様が深くため息をつかれたのも、結局何を見ようが何を聞こうがその心を固く閉じて信じようとしない、そのパリサイ人たちの固くなな姿勢をよく知っておられるからです。動機が大事なんですよね。また関連して3章の出来事をちょっと思い出したいんですね。3章の出来事、まあ、開かなくても結構です。で、3章の22節から30節にこういう出来事がありました。まあ、イエス様は悪霊を追い出したんですね。悪霊を追い出した。で、それは誰にもできない素晴らしい奇跡だった、技だったわけです。でもそこで立法学者たちは何と言ったか。いや、このイエス自身が悪霊の頭なんだろうと、悪霊の親分なんだろうと、だから悪霊を追い出すことができたんだろうと、まあ、つまり難癖をつけたわけですね。ですからそういう者たちの前で奇跡を行うというのは、まあ、むしろ逆効果にもなる。お前は悪霊の頭だと言われたりですね、偽キリスト者だ、偽キリストだと言われたりですね、偽預言者だと言われてですね、まあ、そういうレッテルを貼られて、結局どうなるか、まあ、逮捕される。 そして殺される可能性もある。いや、実際最後は十字架によって死刑にされたわけですよね。ですから固く心を閉ざしているもの、挑戦的なもの、強い思い込みがあるもの、決めつけがあるものに対して、まあ、正当な評価はできない、期待できない。だからここでイエス様はそれを拒んだ、まあ、拒否なさったわけですよね。どうしてパリサイ人や律法学者たちはこうも頑ななんでしょうか。まあ、彼らはイエス様が広いこう人気とですね、影響力を持つようになっていたので、まあ、妬んでいたわけです。また自分たちの立場が危うくなってしまう、まあ、新進気鋭の、ね、こっちの素晴らしい教え、イエス様、みんなそっちにこうなびいていくわけですよね。だから自分の立場が危うい、脅威に感じている。さらにほとんどの指導者たちはイエス様によって偽善の罪を暴かれて悔い改めを迫られても、高ぶりやプライドのせいで自分の罪や欠点を認めない、むしろ反発していたわけですね。まあ、そのようなことが妬みとか罪を認められない高ぶりプライドなどが原因となったからですね、堅くなになったし、そしてイエス様に対していつも挑戦的でですね、上から目線で試そうと、試されるのは私たちの方なんですよね、人間の方ですよね。でも何か自分が裁判官になってですね、神を試してやろうと、まあ、そういう姿勢であったわけですね。ただ人の心が頑なであるというのはこの時代だけじゃない、いつの時代にも共通したことではないでしょうか。このパリサイ人たちのように自分には知識があると信じている人が実は霊的に盲目であるというケースが多いわけですね。今日も神様が存在するなら証明してみようとかですね、イエス様が救い主であるなら証拠を見せなさいとか、まあ、挑戦的に語る人はたくさんいます。しかし自分の盲目さ、自分が霊的に盲目である鈍いということには少しも気がつかない、誇り高ぶってですね、神様に対して上から目線で要求を突きつけている、まあ、そういう態度が神の御心を傷つけたりイエス様を嘆かせるわけですね。まあ、謙遜さが大事ですね。イエス様はさっきも言いましたけれども、必ずしも印を見せないとかですね、与えられないってここでは言ってますけれども、まあ、それは求め方が悪いからそう言ってるんであって、印は実際見せてくださる方ですよね。モーセとかあるいはトマスに対してもですね、こうやってこう十字架によってこう穴が開いた指を手をですね、こう見なさいとこうおっしゃったわけですよね。いや、むしろ印を示してくださるわけです。でもそれは信じたい、イエス様を信じたい人たちに対して特に積極的に示されるわけですよね。まあ、ですから私たちも別にこう奇跡や印を求めること自体が悪いというよりも、本当にこう謙遜な思いでですね、まあ、信じたい、あなたのことを知りたいとイエス様に求めていくならば、私たちに分かる方法でイエス様を示してくださる、まあ、そのこともですね、合わせて覚えたいと思います。そしてこのパリサイ人たちの印の求め方には他にも問題があったと思います。つまり今のようにですね、試す、イエス様を試す、なんかもう上から目線でですね、で印を示したところでどうせお前は悪霊の頭なんだろうみたいなですね、でそういう問題があったんですが、他にも問題があったと思われます。それはどういうことかというと、彼らは自分にとって都合の良い印を求めていたということです。自分にとって都合の良い印を求めていた。 で、これは何もパリサイ人たちだけではないんです。で、12節をよく見てみると、イエス様はですね、この時代という言い方をしますよね。つまりパリサイ人たちだけではなくて、当時のユダヤ人たちもですね、全体がそういうムードだったわけですね。つまり彼らは自分たちにとって都合の良い印を求めていた。で、パリサイ人たちが求めている印というのは、何度も言いますが、天からの印、つまりメシアの印ですね。神の子である印を見せなさい、救い主である印を見せなさい。パリサイ人たちが求めている印っていうのはですね、メシアの印ですよね。じゃあ具体的にどういう印を期待していたのか、具体的に言うと、で、それは特にこの時代ですね、まあ、クイズの答えの2つ目ですが、どういうものを期待していたかというと、自分たちを支配して苦しめるローマ帝国をやっつけてくれる、そういうメシアを期待し、そういう印を期待していたわけです。いいですか。まあ、もちろんですね、パンの奇跡とか他の奇跡ももしかしたら期待してたかもしれませんけれども、でも何よりこの時代人々が期待していたのは何かというと、ローマをやっつけてくれる、自分たちを支配して苦しめるローマ、もう税金も高いし、そして武力もですね、軍事力も高い、そういうローマが自分たちを治めている、プライドもズタズタにされている。だからそういうメシア、そういう印を彼らは求めていたわけですね。そして自分たちに都合のいい社会にしてくれる、まあ、そんないわば政治的な革命家としてのリーダー、メシアを彼らは期待した。だからそういう印を求めていたんです。まあ、ですからかつてのダビデのような政治的軍事的に他の国を圧倒できるような力強いメシアの誕生を期待していた、そういう印を求めていたと言える。パリサイ人だけではなく、当時のユダヤ社会全体がそういうメシア、そういう印を望んでいたわけですね。だからそこにも問題があったわけです。自分たちにとって都合の良い印を求めている。しかしメシアである、本当のメシアであるイエス様の歩みはそのようなものではないんですね。イエス様はナザレの田舎町で大工の息子として育った。あまり王らしくない生い立ちですよね。そしてその側近である弟子たちを見ても、もう田舎者丸出しで、もうパッとしないわけです。そしてイエス様の行動を見守っていても、ユダ王国の軍隊を強化するぞとかですね、軍事費をさらに増やすぞとかですね、そういうことをイエス様は別に主張しているわけじゃないわけですよね。むしろイエス様の働きの中心は神の国の教えを述べ伝えることでした。友なき者の友となって、絶望している者を励まして、傷ついている者や病気の者たちを癒された、そういう印なら示されました。それはユダヤ王国の復権やローマの支配を覆すことが目的なのではなくて、この地上に神の愛と救いを告げ知らせること、御国の支配をもたらせることがイエス様の目的だからです。ところが人々はそれを理解できなかった。メシアの印は示されていたのに理解できなかったんです。このイエスは偽物だと非難したんです。だって本当のメシアならこの国をさらに強くしてくれるはずじゃないか。ローマと戦ってくれるはずじゃないか。誤った期待から都合の良い印を求めたから、まあ、彼らには理解ができなかったわけですね。だから偽物だと非難したんです。自分たちにとって都合の良い印を求めたせいで、 イエス様が示してくださった本当の印を受け止めることができなかったわけです。そういう側面があるんだということをですね、ぜひ覚えたいと思うんです。自分にとって都合の良い印と言いましたけれども、私たちはどうでしょうか。もちろん私たちは2000年前のユダヤに生きているわけではありませんから、何かこう軍事力を高めてくれるようなイエス様っていうのを別に求めていませんけれども、でも私たちもともすると自分にとって都合の良い印を求めてしまうということがあるのではないか。イエス様はこういうお方だと思い込んだり、イエス様はこのようになさるはずだと決めつけていることはないでしょうか。メシアなら神ならキリストならこのようにしますよね、そういう印を示してくれますよね。なんか自分たちの都合の良い印を私たちは求めてしまうことはないでしょうか。でそれが進むとこういうことが起こるわけです。神様、私はこの病が癒されたら信じますとかですね、私のこの問題が解決したら従いますとかですね、そういう印を、自分にとって都合のいい印を求めて、それが答えられたら、示されたら、私は信じます、私は従いますとかですね。でもそれって今日のパリサイ人とほとんど同じじゃないですかね。私の求める印があるなら信じましょう、そうじゃないんだったらあなたはメシアじゃありません、私が信じる必要も従う必要もないでしょう。そのように自分本位で自分勝手でずれた信仰に向かってしまうということは起こりうるわけですね。ですから自分にとって都合の良い印ではなくて、神様が示してくださる印に目を留めたいと思うんです。私が思い描くイエス様とか、私が思い描く印、見業よりもまずは神様ご自身に目を留めたいわけですね。私発信じゃなくて神様ご自身に目を留めていくということです。もっと具体的に言えば、もちろん神様を見つめるということなんですが、神様ご自身の御言葉や神様ご自身の御業をちゃんとよく見れるように、見つめていけるように。神様はご自分の方法でご自分のことをお示しになります。ですからそこで私たちはやっぱり信仰を働かせながら、御言葉や祈りの生活に歩みながら、そこにこうチューニングを合わせていくわけですね。神様に私たちがチューニングを合わせていく、それが信仰の働きです。また御霊の働きですね。よくこうラジオのチューニングをこう私たち合わせたり、まあ、ちょっと今の子供には古いかもしれませんけど何をやってるんだって感じがします。こうやってダイヤルを回したりしてですね、ちょっとずれるとこうチューニングが合わなくて何も聞こえてこないわけですよね。で私たちもそういうことを信仰でやりがちです。だからちゃんと御言葉を聞きながら、祈りを大切にしながら、イエス様、神様にこうちゃんとチューニングを合わせていく、まあ、そのことで私が描く印とか、私が描く神様ではなくて、神様ご自身が実際に何を語っているか、神様ご自身は実際どういうお方なのか、どういう印を私たちに示してくださるのか、それが見えてくるわけですね。で例えば私はこういうことを思い出したんです。あるクリスチャンの人が職場の人間関係につまずいた、まあ、よくある話かもしれませんが、あるクリスチャンの人がですね、職場の人間関係につまずいた。でこのまま仕事を続けようかどうか悩んでいて、牧師に相談したそうです。でするとある時にヘブル書の御言葉が心に響いた。でヘブル書にこういう箇所があります。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っているのです。 父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。ヘブルの手紙12章5節から8節で、この方はこの御言葉が心に響いたっていうわけですね。つまり、自分は苦しんでいた、人間関係でつまずいていた、仕事を辞めようかどうか迷っていた、牧師に祈ってもらった、で自分も御言葉を読んでいた、そうしたらこの御言葉が与えられて響いてですね、あ、神様は子供を愛する親のように自分を愛しているんだと、だから訓練をお与えになることがあるんだと、ちょっとこう見方が変わっていくわけですね。でその人は試練の中でそのような確信を深めていった。受け止め方が変わっていった。つまりそのようにして自分が望んだ印ではなくって、あくまで神様が示してくださった印を見出したわけですね。御言葉というその手段を通して、自分が思い描いた、こうやったらなんか問題解決しないから、人間関係解決しないから、あ、これは仕事辞めていいんだとかですね、そうやって自分で印を設定したわけじゃないわけですよね。そうじゃなくて御言葉を通して、あ、これはこういう意味があるんだ、辛いけど神様私を愛しているがゆえにこういう訓練をなさるんだと、ある意味ではそういう神様の御業を、印をですね、受け取っていったわけです。もちろんそうなるまでには葛藤はあったでしょう。すぐにですね、こう、あ、だから、はい、従いますといける人もいればですね、私のようにこう、いやーでもとか言いながらですね、葛藤はあるはずですけれども、でもそうやって取り扱われながら、それを神様の印として受け取っていく、神様の印をそこに見出していって、それに従っていく、応答していった。思いがけず道が開かれて、この人は祝福がこう与えられていったという話でした。ですから私たちも自分がこう設定してですね、神様こうしてくださるはずだと、こうしてくれたらこうしようではなくって、ちゃんと神様のご自身を見ながらですね、あるいは御業を見ながら、御言葉を聞きながら、そこで神様ご自身のメッセージを受け取っていきたいですね。でそれに対して正しい応答が生まれてくるわけですね。この証のようにいろんな場面があると思いますけれども、神様ご自身から出てくるものを受け取りたいと思います。さてこのように今日は印をめぐってというタイトルで見てきましたが、もう一度私たち自分自身に問いかけたいと思います。前半で見たように神様の印、神様の奇跡、そういうものをですね、認めないような固くなさはないだろうか。神様を自分が試すようなですね、上から目線になってしまうような、そういう自分はいないだろうか。また自分にとって都合の良い印を求めていないでしょうか。これが解決したら従いますではなくてですね、イエス様ゆえに私たちはこう従うわけですよね。条件付きではありませんよね。イエス様が主だから私たちは従うわけです。そして神様が示してくださる印、それを受け取りながら、そこに正しく応答していく道、従う道、また本当の意味で祝福される道が開かれていくということです。一言お祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、あなたはむしろ多くの印を示してくださった方です。また今日も多くの印を私たちに与えてくださいます。むしろそれを見失ってしまうのは私たちの方で、的外れな形であなたを疑ったり、あなたを試そうとしてしまう、そういう罪があることを思わされています。また同時に自分の都合の良い、そのような印を求めていないだろうか。 それが与えられれば従うけれども、与えられなければ従わないと。何か自分本位で的外れな信仰になっていないか、そのことも合わせて問われたことです。あなたご自身に目を留めて、あなたが語られた御言葉に耳を澄まして、あなたが働いてくださるその御業に目を留めて、それを正しく受け取り、ふさわしく応答することができるように、今週私たちを歩ませてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。